それではニュースをお伝えします。
2018年にインドネシア共和国外務省は国連加盟国からの支援を積極的に動員し、2019年、2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国に選出されるようになりました。外務省のスポークスマンのアルマナティルナシルは1月9日火曜日、ジャカルタの外務省のヌサンタラビルで開かれた閣僚級報道年次大会の後、2019年、2020年の期間に国連安全保障理事会の非常任理事国になることにより、インドネシアは世界平和維持のためのアイデアと貢献を提供する機会が増えると語りました。一方、国連安全保障理事会のメンバーに選出されれば、インドネシアの大きな期待は平和、安全、繁栄に焦点を当てています。
必要に応
じて、この世界のさまざまな場所でセキュリティに関連する問題がある場合は、特定の手順を実行します。インドネシアの声はもっと聞き取りやすく、私たちの意見を伝達するのがより簡単に伝えることができます。本質的には、私たちの貢献は平和と安定を維持する上でより大きくなるでしょう。一方、2018年の閣僚年次記者会見で、2017年のインドネシア外務省が達成した成果を強調しました。人道の分野でインドネシアはパレスチナ独立の成果を支え、2017年12月末にイスラエルの首都としてエルサレムを主張する米国の決定を拒否した国連安全保障理事会の決議を支持する国として含まれています。インドネシア市民の保護の分野では、少なくとも2017年を通して9894事件を解決しました。14事件は、インドネシア国民を死刑判決から解放し、雇用者が海外に移住労働者の権利を1200億ルピアで支払いました。それでは、次のニュースです。インドネシア政府は、ASEAN 地域のための犯罪防止条約の設立を奨励します。水曜日の外務省のASEAN 協力のディレクター、ホシェ・タパレス氏は、インドネシア政府は、東南アジアにおける公共を超えた犯罪の増加に伴い、犯罪を含む ASEAN 諸国間の協力の法的協力が必要であると考えています。ホシェ・タパレスによると、インドネシアは、今年の ASEAN 閣僚会議において、同条約の設立に関する議論を奨励するということです。しかし、この条約の成立は、ASEAN における必要な事業です。したがって、ホセ・タファレスによると、ASEAN 協力諸局と外務省の法及び国際条約諸局は ASEAN の犯罪防止条約の設立を奨励して法務人権相と 協力するはずだということです。また彼は ASEAN の各加盟国内で法律を施行するのを支援すると考えています。インドネシア国軍 TNI は主な兵器システムチュールのコレクションを注意化します。今回は海軍がインドネシア共和国の軍艦イクスティングラハライ332の形で新たな権力を得ました。10514ミサイル駆逐艦護衛艦の分類を含む軍艦は、パルインドネシア産の技術遺伝、朝鮮業の国有企業とオランダの戦会社の協力の結果です。国軍のハディ・ジャヒアント司令官は、1月10日水曜日、バリス・デンパサルのベノア港東口で、イグスティ・ウラハライ332の開会式で、海軍の軍艦は4つの予約の2番目の軍艦だと説明しました。ハディ・ジャヒアント司令官はまた、現在海軍の重要さを浄化するだけでなく、必要最小限の力をインベントリしていると述べました。彼は三軍の軍備に必要な防衛装備の提供を協定しません。ハディ・ジャヒアント司令官は、彼の心配であることは F5 機をスコイ機に置き換える計画だと主張しました。ロシア製のスコイ SU-3 個は2018年1月に実現することができることを望んでいます。それでは最後のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、インドネシア海域での外国船舶は状態資産として管理し利用することができると語りました。スリムリアニ大臣は1月10日水曜日、ジャカルタの国家資産運用機関のステークホルダーの監査の夜の後、海洋水産大臣スシ・プジアストゥティの関心は、外国漁船がインドネシアの許可、ルート、天然資源を乱用していないと語りました。したがって、インドネシアの海域で違法漁業を行う外国船舶の歴史政策は、抑止効果をもたらすための法施行措置として実施されています。スリムリアニ大臣は、これはガバナンスと監督の改善を継続することで、橋ができ、そして良い統治を維持するためにこれらの資産を活用し、また社会にとって有益だと説明しました。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。